やるからさ、とりあえず、はい、ちょっとどっからやればどっから、どっからやればいい、どっから。じゃあソースいくよ、
は
い、いく、
僕から食べるんですよね、
うんうん、なんこんにちはっていうの、ご隠居さんこんにちは。あ、違う。じゃあまあとりあえずやってみよう。どうぞ。まあいいや。まあとりあえずやってみよう。とりあえず。とりあえず。とりあえず。あ、カメラ、カメラ。はい。じゃあ俺の、はい、はい、はい。じゃあ私の反省から、反省から。
飲んでくださいよ、とりあえず。
飲んだ、はい。
本番ですよね。
飲んで、もっと、はい、手
を上げて。はい、はい、はい。はい、あ、もう、まだ、まだ、やれやれ、はい。中央監査法人というところから、人生は、はい、社会人人生は始まりまして、中央会計、中央監査法人、中央どっちだっけ？
中央
監査法人、監査法人、最終的にみずほになったやつはなんだよ。中央、あ、ごめんなさい、みずほじゃない、みすず監査法人になったのは中央青山で、その前の中央ってなんて言うんだっけ、正確に。
中央会
計事務所じゃなかったっけ？
中央監査法人。
いや、俺中央会計だった気がするな。まあいいや、まあまあ、もう一回言い直しね。もう一回言い直し。最初に、会計士に受かって、その中央監査法人っていうところに、入ろうとしたんだけど、なんでそこに入ろうとしたかっていうと、一番ね、嫌いだったんだよ、俺、就職活動やって。どうしたかっていうとね、なんかね、巨人軍みたいな感じだよね、野球で言うと。すごい威張ってたのよ、中央って。俺が、会った人の中では、トーマツが一番感じが良かったんだよ。すごいいい感じで。トーマツがすごいフランクでいい感じだなと思って。そうそうそう。そう、お前黙っとけ、ちょっと。だから、中央に入って、なんで入ったかっていうと、もともと独立したかったんで、まあ、絶対にその組織人じゃなくて独立しようと思ったんで、中央に入って、なんでかって言ったの、辞められると思ったわけですよ。ね、辞めやすいな。トーマツっていいとこだから、そこに入ったら馴染んだら嫌だなと思って、で、中央に入ったのね。なんだけど、みんながゾロゾロゾロゾロ監査法人っていう、その監査の方に行くんで、なんかそのゾロゾロっていう感じが嫌で、なんかこう、ゾロゾロっていう、うん、落語じゃないんだけど、ゾロゾロが嫌だったんで、その傘下の、中央クーパーサンドライブランド国際税務事務所っていうところに入ったわけですよ。うん。80年代の後半だね、それがね。それがまあ会計士として仕事をした初めてなんだけど、今です言うとさ、ほら外資系って結構ね、結構かっこいいじゃないですか。あの当時こっちの方が、日本の方が景気が良かったからアホなわけですよ、その外資系なんていうやつは。で、たださ、こっちが向こうに行くみたいな話はないんだけど、日本はすごく景気が良かったから、80年代って。結構海外から憧れの的の国みたいなとこあったと思うね。そう、ジパングってね。だからアメリカとかイギリスとかインドから結構いい会計士っていうか個性的なやつが日本に来てたんだよね。80年代の後半って。うん。で、日本が向こうの国を M&A しに行くみたいな、結構景気が良かったから、意外にね、すげえやつ来てたと思うんだよ。インドとかアメリカ、イギリスからも。で、そいつらと一緒に仕事していて思ったのが、やっぱり同じ会計士でも全然個性が違うっていうのか、アメリカ人ってのはとにかく利回りが好き。利回り計算が。こう投資して、こう回収して何パーセントで回るからどうだとかね。何パーセントってやつ？何パーでどうのかって。その何パーを計算するのに、名刺よりちょっと大きい電卓持ってるね。ヒューレットパッカードの関数電卓。その投資とリターンを計算するのにはあれしか計算できないから、で、日本人の全員持ってるのが、なんかバカバカ早叩きができるでかい電卓ね。あれじゃないと日本人は税理士も会計士も試験受かんないから、こう、見ないで叩かないとさ、なんちんだっけ、そんなの。ブラインドタッチ。アホだよ、アホ。あんなことをやって受からないとダメで、でかいやつを持っていたんだけど、その向こうは利回りでやるとかさ、あとイギリスのやつはね、国際税務って好きだったよね。国をまたいだ節税みたいなの。やっぱ多分7つの海を支配した時代の名残だと思うんだけど、とにかくそういう個性みたいなのがあって、もうね、 あのいろいろあるなと思った中で日本人がとにかく好きだったのが借り方貸し方簿記なんですよ。やっぱこれも世界に誇れる能力っていうか、これは借り方じゃなくて貸し方のマイナスだとか、ああいうことを言うともう天下一品っていう感じなのね。でいやこれはやっぱいろいろ違うもんだなみたいにして思って、だからあの簿記あれだけ好きなのって日本だけでさ、うん、他の海外であんな簿記好きなやつ誰もいないわけですよ。でそれがあの前の本数字は見るなっていうところの原点で、まあ、俺正直言って簿記どうでもいいのね。あのみんなが簿記褒めるでしょ日本って。褒めるじゃん会計の人たちってさ、教授とか会計士とか税理士って
すごい
とかさ、あの簿記やなきゃダメだって言うじゃん。あのね、あのみんなが言うの嫌なんだ俺。みんなが簿記褒めるからけなしたくなったのね、うん、だけどさみんなが簿記をけなしだしたら俺多分褒めると思うね。なんで簿記の良さが分かんないんだみたいな感じでさ。まあいいのがいいんだよそれは。あの人の言うのそのままって嫌じゃんやっぱ。
それはそうです
な、 人がそうやって言ってるから自分もそうしようとかな、そこってやっぱりどうかと思うわけよ、うん、そうそうそうそう。だからね、そのやっぱり人とは違うものを自分の中に持とうよっていうメッセージなの分かる、いいわけ簿記はどうでも、うん、あのみんなと同じにしないで自分の考え方を持った方がいいんじゃないかって、まあそれも会計以前の、ね、会計以前の問題なわけですよそこは、うん。でね、あとそうね、外資系にその勤めてた時に思ったんだけど、俺一応さ、なんていうの、結構かっこつけるっていうか見えっ張りっていうところがあってさ、英語できませんって言って本当は外資系入ったんだけど、実は結構こっそり英語勉強してたんだよね。今本当のことを言うとね、結構勉強してったのね。もうあの典型的そういうタイプで、やってるんだけどやってないって言うみたいなタイプで、結構ねすごい英会話学校通ってったんだよね。
へ、
ものすごい通ってったのね。で結構もうペラペラぐらいの、挨拶ぐらいはペラペラぐらい話せる自信結構持っていったのね、はい、うん、だけど全然話せませんって顔していったわけ、
はい、
で行くじゃん初日とかさ、もう席の後ろに外人がいるみたいな感じでさ、実は自信満々なわけですよ。初めましてからさ、なんか趣味はとかさ、どこ住んでんのぐらいはさ、簡単にもう何でも任せろみたいな、どんだけ英会話学校でインチキな外人と喋ったと思ってんだみたいな感じでこうやって実際喋れるね。だあ君がそう、そのミスター田中かみたいな感じでよろしくねみたいな、こうボスとのさ、自分のボスとの自己紹介みたいな、もう完璧なわけそこは。さあそっからだ問題は、それでボスとじゃあ仕事やろうかと、こうなんかなんとかのバリエーションやろうで、まあ当時で言うとね、ロータス123っていうソフトがあってさ、そこに数字入れてこうスプレッドシートを作って、でボスに見せる、そこまではできんのね、そのコンピューターの話だから。黙って数値を入力して理屈通りこうやればいいわけじゃん。さあプリントアウトして見せましたと、ここだここだ。要は上司がどうしてこの数字出したのって聞いてくるのね、この根拠何みたいな。で、まあ、理屈は理屈としてあり、そして、まあ、もう理屈はともかくこれはこの数字を割って四捨五入したものですって言わないとさ、数字の説明にならないでしょ。でね、ふと気づくのね、その四則演算が言えないのね。いや足すと引くは言えるのね、プラスマイナスぐらいは分かるよ。言える割り算って、12割るさ3は4って言えるか。いないでしょ、いないでしょ。だって教わってないじゃんそんなこと。四捨五入って言える、だってほら4で捨てて5で入れるとかさ、あんじゃん、麻雀で言うと5捨6入とかあるでしょ。そうそう、いろいろな切り捨てだってあるわけで、無制限に切り上げするのとか切り下げするのとかあってさ、やっぱちょっとそれちゃんと説明しなきゃいけないでしょ、そういうのって。そうそう、やり方が分かんないよね、そのどうそれを説明するのかみたいなのも全然分かんないし、なんかさ、そうするとね、挨拶ペラペラしてる自分ってなんか白痴っぽくない？話せないんだって話せないで、全部話せなきゃ別に問題ないと思うんだけど、なんちゅうの、挨拶さっきまでペラペラしといてさ、急に四則演算できないし、表現できないし、四捨五入とかさ、切り捨てとかさ、最低限のことが数字、会計士として最低限の数字の表現ができなくてさ、あーうーとかなってんのね。めっちゃバカじゃん俺って、それものすごくかっこ悪くないそれってさ。いやあれ愕然としてね、 やっぱこういうとこ勉強しなきゃいけないんだと思って、外資に入るってあの挨拶より先にさ、そのビジネスとして最低限こう会話としてそう知っておくべきことってあるなと思ったんだけど、英会話学校とか全然教えてくれないのそういうことで、あの義務教育でも一回もそんなことを教わらなかったし、だいたいさあのカンマ3つついたら数字言えるか英語で、ほらカンマ 2つとか3つあの1000とか100万とかさあるじゃないのカンマで、もうだって9ミリオンとかビリオンとかさ、ああいうの9桁とか10桁とかあったら座って言えないでしょ。だからね、本当白痴なのね、それ数字で言うと、英語的に言うと、その英語はペラペラ喋ってさ、あの京都に行きましたかとかそういうことは言うくせに、数字のことは何も言えないとかって言って、バカ丸出しじゃんそれって。やっぱね、その同じ英語でもやっぱりいろいろあるなっていうか、学ぶべきところ、学ぶ順番っていうのが、順番ってやっぱすごいあるなって感じて、でしかもあの会計に関してはさ、日本人って簿記ばっかりやって、ビジネスで必要な利回りとか何にも分かんないし、これはねちょっとね違うなっていうふうに思って、あれがやっぱり今の原点かな、ね、なんかいいポイントでしょ、なんか俺いいこと言ってるよね俺俺結構いいこと言ってるよ今、できなかった俺だけど、そこにルーツがあるみたいな、そこから人生頑張ってるって感じでさ、そうだからそういうきっかけがあったから、勉強ってやっぱりあの方向間違っちゃったり、いやいややったりしたらやっぱダメだなと思って、やっぱ何が必要かってのは自分で考えなきゃいけないし、その役に立つことは何かとか、それを楽しく勉強できる方法ってどういうことかとか、そういうことってちゃんとやった方がいいかなと思ったわけですよ。そう、そのね、なんか やらされた勉強好きだよね、受験に限らず社会人になってもね、で そういうのを考えて、その数字は見るなって本ができたと、でなんか図形にしたら面白いかったんで、みんながもっと作ってくださいよとかって言われたから、あの今回の日経の会計力トレーニング作りましたと、いうことを音声ファイルでちゃんと喋ればいいわけね。
そうですね、
趣旨を、趣旨を喋ればいいわけだね。でなんで落語家さんと仕事してるかっていうのも喋った方がいいんだよね、それは、
まあ、
最後に、
ね、
二の金とかね、
なんでそこの考えに至ったかですよ、この話。
それはね、難しいんだな、俺の中では必然なんですよ、それ説明不能っていうかさ、だから、ね、なんかこう右脳ね、まあね、あの左脳だもんね会計ってね、だからやっぱりその情緒とかひらめきとかいう右脳を組み合わせたいっていうか、
みんなが好きなのって左脳でする勉強な
の、左脳じゃない、あとは、まあ、右脳とか左脳とかっていうのを超えて脳で勉強っていうのはするとするならば、あの心で何を感じるかっていうのかな、例えばさ、あのホリエモンの事件とかさ、村上ファンドとかってさ、みんなあの人たちが頭がいいか悪いかって言ったら頭いいと思ってると思うね。で実は頭いいと思うし、法律だとかあの世の中の流れ の最先端をきちんと考えて儲けてるのはそうだけど、あれがかっこいいか悪いかって言って、やっぱりかっこいいと思ってる人っていないと思うわけ、有罪無罪に関係なく、まあ、それはその金との人としての距離感っていうのかな、どこまで儲けたら幸せになれるかとか、どういう方法で金を儲けるかとか、その少ない金でも幸せと思えるのか思えないのかとか、そういうそれってもう頭の問題を超えて心の問題なんで、心のお金との距離感っていうのかな、それをあの誤ってしまったから、あの人たちってあんまり受け入れられなかったのかなという気がするんだよね。だからそういう意味では俺なんとなく頭担当なのね、会計でも何でもいいんだけど、あの頭を俺は教える役目かなと思って、でもそればっかりやってるとやっぱり人間としてね伝えきれないわけで、俺まだまだ若いし、心とか言うとまだなんとなくこうちょっと嘘くさいからさ、あと多分10年ぐらい経ったら貫禄が出て言えると思うんだけど、その言えない部分は篠吉君に心が大事ですよっていうね部分を言って、こう頭と心の融合みたいなものをやろうかなと思って、で紀ノ国屋の4月22日につながるわけだ。どうすんだこれ一体、これ
どう
やまあな、なんとかね、なんとかね、
なんかやったことないこと好きじゃないですか。
うん、まあそういうことで、だからこれ音声ファイルとさ合わせてさ、あのイベントも確か呼ぶんだよね、無料で。だからそういうこともちゃんと案内した方がいいよね、した方がいいね。まあそういうことを今後もやり続けるっていうのはちゃんと言った方がいいよね。うん、ってな感じを喋ればいいということだ。
そうですね。
じゃあとりあえずは。 そういうことで、ちょっとさ飲んで飲んで飲んで、じゃあ一服しましょう、まあ、次本番ということで。
お疲れ様でした。
これなんか15分ぐらいだけど、これでこんなもうちょっと喋るの、もうちょっと喋るの、ただだしいいよな、ただだしな、怒る人もいないよな、うん、そうね、まあいいよな、こんなんでいいよな、じゃあ飲み行こうかも、じゃあそういうことで、
でもすごい
いいもんじゃない、まあいいやいいや、まあいいや、じゃあとりあえずお疲れ様、どうもどうも。